おはようございます。今日も今日誰のために生きる、アフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語ということで、翡翠小太郎氏と、正言氏の本からお伝えしていきます。先日をちょっと振り返りますと、先日はパート2、翡翠小太郎氏の お話の方の最後のところでした。ちょっと振り返っておきますと、日常を丁寧に味わうと生活がアートになるということで、歩くこと、掃除すること、洗濯すること、日常のすべての行為と丁寧に向き合っているとそれは美しいアートになる、はい、ということですが、すべて丁寧に味わっているとそれは瞑想になるということと同じですね。はい。以前ヘルマン・ヘッセが庭仕事は瞑想であるっていう言葉をお伝えしたかと思いますけれども、庭仕事だけではなくて全ての行為丁寧にすると、それは、アートになる、瞑想になるということです。行為を楽しみ始める瞬間、その行為は幸せの泉となり人生は一変するということでした。そして、ワークとして日本人の感性を取り戻そうということで、その感性を取り戻すには呼吸ですね、息、はい、日常の生活の隙間隙間にふと呼吸を気にしていただいて、吐く息と吸う息、はい、その息に集中するということです。そうするとそれだけで息が深まっていく。息という言葉は息という漢字は、自らの心と書くということで、息にそっと意識を向け続けているだけで心が自然に整い気持ちもすっきりしていきますということでした。そしてもう一つは所作です。食事の前にいただきますと両手を合わせるとか、そういう日本人所作がありますよね。お礼をするときにお辞儀をする。で、例えば食事をする前に両手を合わせて3秒ほど手と手のぬくもりを感じてからいただきますと言ってみましょう。この所作こそ太古の日本人の感性を呼び覚ますスイッチなのですという話がありました。そして歓喜して生きようということです。はい、歓喜すると決めてほしい、歓喜する人間になると決めてほしいということを文殊村の村長が、証言に言ってましたよね。その歓喜すると決めるということなんですが、私たち、この私たち人間の役割、どんな役割があるか、イギリスの大学の先生でしたっけ、サティシュ・クマールさんはこう言っています。人間の役割の中でも他の生き物と比べて最も特徴的で人間的なのは愛することと祝福すること、ラブとセレブレーションなんだよということを伝えられたということです。つまり人間の役割とは愛することと感動を表現することなんですということです。ということで、その代表、愛すること、感動すること、その歓喜する人間の代表として岡本太郎氏の話が出てきましたね。私はべらぼうなものを作ると宣言して、大阪の万博の太陽の塔を作ったということです。 そして最後に思い出していただきたいのが、何かをするにしても、それは自分のために書こうとしているのか、それとも人のために書こうとしているのか。文治村の村長が証言しにこう言いましたよね。人のために書くのはいいけれど、そこに自分の喜びもないといけない。人のためにやって人が喜んだとしても、自分が全く喜びが感じられないんだったら、それはやめておけということです。そして、歓喜する人間になると決めてほしい。自分らしく生きていくと覚悟を決めてほしい。歓喜もせず自分らしく生きる覚悟を持てないなら、すぐにこの村から出て行ってほしい。はい、ということです。そして、今ここに生きる、神道の話が出てきました。今ここ日常こそ神々とつながる扉ということです。自分の本心を大事にすることから始めて、そして歓喜する人間として生きると決める、そういう、それをすることによって、私たちがそれをして、ここで伝えたシックスセンス、6つの、幸せになる秘訣、それを積み重ねていくことによって、あなたの喜びはあなただけの喜びを超えて、みんなの喜びに自然につながっていくはずです、ということでした。その6つの幸せ、ちょっと復習しておきますと、1つ目が、小さな幸せが一番大きな幸せと気づくこと。2つ目、自分の本音を大切にすること。3つ目、無駄を大切にする。効率を求めない。今、ここを楽しむこと。そして4つ目、ダメな自分を可愛いと許すこと。完璧であろうとしないこと。そして5つ目が、一番身近な大自然、体の感性を取り戻す、五感を磨くということ。そして最後に、歓喜するということです。そして今日はエピローグになります。最後の章ですね。ここは、証言師のお話になります。文殊村のいろんなお話が載っておりますので、楽しみに聞いてください。エピローグで、今日も自分のために生きる。日本では図工の授業は週に1時間と決まっていますが、文殊村では1日取っている学校があります。テーマは毎回決まっていて、自分の好きな場所に飾りたい絵、それを子どもが描きたくなったら描く。書きたくなる時間はみんな違うから、その日中に書けばいいというわけです。そして自分で描いた絵を家のどこに飾るか必ず決めます。さらに、ちゃんとその通りに家に飾ってあるか、先生が家に見に来ます。これは自分が描いた絵が好きな場所に飾ってあることで、その子どもの自己肯定感が高められるということが分かっているからです。これ面白いですね。自分の絵が自分の好きな場所に飾ってある。これ絵じゃなくても、やっぱり自分の好きなもの、お気に入りを、自分の家の中のどこかに置くとか持つっていうことでも、自己肯定感が高められるんじゃないでしょうかね。また、小学6年生までに壁画を描く授業もあります。このようにタンザニアではアートをとても大切にしているのですが、それを物語るエピソードがあります。ある時、 公共の壁に子供が絵を描いていました。すると警察がそこに近寄っていったので、僕はてっきり子供を注意するのかと思いきや、違ったのです。邪魔しないであげてね、彼女は今自分を好きになる行為をやっているんだから、みんな黙って見ててね、と警察官は周りの人に言ったのです。家に飾る絵を描くことも壁画を描くことも、残る絵を描くということ、これは自分に自信を持ち自分を認めていくという行為で、タンザニアではアートを通して日常から自己肯定感を高める考え方を持っているのです。僕は今海外で個展のお話をいただくことがあるほかは、主に日本で日本人の素晴らしさを伝えるトークショーや壁画を描くワークショップをしています。プールサイドの壁や JR の待合所、駅のホームなどに描いたり、面白いところでは幼稚園のバスやゴミ収集車にみんなで描いたりすること、描いたりしたこともあります。ゴミ収集車に描いた時は自分の絵が描いてあるゴミ収集車を探しに行く子供がいたり、ゴミの日に家族全員で子供の絵が描かれた収集車が来るのを待っていたりします。壁画を描いた子供は後日自分で描いた絵を眺めながらお弁当を食べたりしています。町営バスに絵を描くイベントには2歳から90歳のおじいちゃんまで総勢65人が集まりました。タンザニアのように僕も残る絵、消えない絵を通して一人一人が自分の素晴らしさに気づける活動を続けていきたいと思っています。そういうイベントで僕がみんなに言っていることは一つだけ。自分のために書いてね。お父さんやお母さん、人のためには書かないでね。僕が文殊村で教えてもらったことです。アートにうまい下手はないよ。自分らしい絵が描けたら OK だよ。みんなの今日の心の色は何色かな？まずは自分の心の色から塗ってみようか。そう言って書いてもらいます。自分のため、自分らしい表現をすることが大事なんです。壁画を描くワークショップではいつもドラマが生まれます。ある小学校でのこと。グラウンドの壁に好きな絵を描いてもらいました。お父さんやお母さんの顔でもいいし、野良猫でもいい、川や魚でもいい。小学生がわーっと壁に向かって一斉に描き始めた中、一人の女の子が入っていけませんでした。その女の子は普段なかなか教室に行けず、ほとんどを保健室で過ごしている子でした。あと3分と僕が伝えた時、なんとその女の子が勇気を出してみんなの中に入っていったんです。そして丁寧な筆遣いでみんなが描いた絵の隙間を緑と青を混ぜた色で塗っていきました。その後、僕が女の子に何を描いたの？と聞くと、女の子はみんなの心の中に入りたかった。この色がみんなの心の中に入れてくれる色と言いました。みんなとつながりたいという気持ちが湧き出して、彼女は筆を動かしたんです。こういう感動的なことが起こるんです。中には壁を前にしてなかなか自分の壁殻を破れず泣きながら描く子もいます。そして殻が破れた瞬間、またワンワン泣く。それはもう嬉し涙です。こうやって一度自分の殻を破った子供はその後どんなことでも挑戦できるようになります。絵を描くというと子どものものと思われがちですが、自分を表現することに大人も子どもも関係ないんです。僕は当時文殊村で出会った人たち、出来事、 生活のすべてを絵に込めて描いていました。それは物語となって愛の表現になっています。一枚の絵にどれだけ愛を込められるか、愛を託して届けられるか、そこに僕はシフトしていきました。また同時に僕自身日々の生活に丁寧に愛を注げる存在になりたいと思っています。だって愛が注がれたものからしか愛は与えられないのですから。そう考えると生活そのものがアートなんだと実感しています。愛を持って丁寧に過ごす日々は愛の物語であり、愛のアートになるんです。これは僕だけではありません。誰にとってもそうなんだと思っています。丁寧に喜びを感じて生きる。そのためにすることは一つ。自分のために生きること。正言、あなたは明日も自分のために生きるんだよね。おやすみ。文殊村での寝る前の挨拶です。あなたも自分のために生きてくださいね。こんな素敵な世界で空を見上げて自分のために生きるって最高です。はい、これ2023年10月吉日と書いてあります。2年前ですね。はい、正言師のエピローグでした。では続いて、翡翠小太郎氏のエピローグです。僕らのニュージャポニズム。日本人の感性を形作っている日本語の秘密を村長はこう語っていました。はい、ここでまたちょっと驚きの、話がありますので、聞いてください。日本人は虫と話をするために日本語を生んだんじゃないかな。はい、村長がこう言っていたということなんですが、日本人は自然の中で一番小さくて繊細な声をちゃんとキャッチして自然と共存共栄していくために日本語を生んだんじゃないかと。確かに日本語の周波数帯は125から 1500Hz でまさに自然音に近い周波数なのです。京都にはスズムシ寺という年中スズムシが鳴いているお寺がありますが、海外ではノイズ寺と言われています。はい、騒音寺、はい、でノイズ寺と言われています。特に欧米の人にとっては虫の音はノイズとして聞こえるのでやかましくて入れないくらいなんだそうです。そして村長の言う通り、虫の鳴き声や葉っぱが擦れる音をメロディーのように美しく感じられるのは日本人とポリネシア人だけだと研究でも分かっています。日本人の脳という本の、著者角田か角田かちょっと分かんないですけど、忠信教授が、聴覚の違いを失礼しました聴覚の違いを切り口に日本人の脳が他の民族の脳と違う点を生理学的に追求した結果、驚くべきことが分かりました。日本人が特別というよりもその秘密は日本語にあると分かったのです。その日本語、日本語の秘密を僕は日本の心の教科書という本で書かせてもらったことがありまして、そこから引用しますね。西洋人は虫の音をノイズ、雑音を処理する右脳の音楽脳、右脳の音楽脳のところ、かっこして意味あるものとしては受け取らない脳 があるんだそうですが、そこで処理するのに対し、日本人は虫の音を左脳の言語脳で会話のような声として受け止めると実験で明らかになっています。はい、脳の仕組みが、脳の役割というか機能が違うんですね、日本人と、はい、他の国の人と。日本人の脳は虫や動物の鳴き声、波、風、小川のせせらぎなどをノイズではなく言語として捉えることが分かったわけです。春の小川はさらさら流れるし、秋の虫はチンチロチンチロ、スイッチョンスイッチョンと鳴くし、桃が川を流れる音はどんぶらこどんぶらこなんです。そして自然の音を人の声と同じように聞きます。だから日本語は自然界の音、声を象徴にしたオノマトペ、カタカナでオノマトペと書いて、これは擬音語、擬声語、擬態語のことですね。このオノマトペが圧倒的に多いんです。これは縄文大和言葉の名残と言われています。例えば風がそよそよ吹く、これ風の音を聞いてるわけではないんです。どんなに音を澄ましても風の音はそよそよとは聞こえてこない。音ではなく風の声を聞いているのです。村長の言う日本人は虫の音が聞こえていたというのはこの感性のことでしょう。その感性は今も日本の漫画の中に色濃く息づいています。漫画はオノマトペだらけです。例えば静かな場面はシーンと、カタカナでシーンって書かれてますよね。はい、静かな時シーンって音はしていないんです。シーンは空間の声として聞いているんです。言葉は民族が歴史の中で培ってきた感性が映し出されたものであり、言葉こそ文化です。日本語には日本人らしさが内包されているのです。そして日本語は歴史上戦争などによって一度も言葉を失うことなく現在に至っている、奇跡的に守られた稀有な言語なのです。村長の言う通り、日本語が日本人の感性の秘密なんです。日本人とは日本語族なわけです。そして面白いのは、外国人であっても日本語で育てられると完全な日本人脳に変わるのだそうです。なぜ変わるのか。日本語と外国語には決定的な違いがあったのです。それが母音です。これは世界でも類を見ない母音を主体とする日本語の特徴から生まれてくる違いだそうです。お隣の韓国や中国系の方も言語から考えると脳は完全に西洋型。実は日本語の特性となる母音が自然の音と共鳴しやすいのです。ここからは音楽を言語の研究から紐解いた伝田文雄氏の研究になりますが、日本人が情緒を感じる音には共通点があるということです。例えば風の音といえる風鈴や日暮らしの鳴き声、鳥の鶏の鳴き声しかり、どれも音と音の間に不定期な間、間があるということ。子音が弱く音がいつの間にか母音になっていくという共通点です。例えば ゴーンというお寺の鐘の音、この母音のおの余韻に情緒を見出すのが日本人の感性なんです。最初ゴーゴーゴーと言ったのにゴーっと長く続けてるとおになりますよね。おの母音になりますよね。はい、それが日本人の感性。歌舞伎や民謡や童謡、演歌には母音の余韻を引っ張って歌う日本人の感性がもろに出ています。演歌が拳を聞かせて歌うのも実は母音を味わっているわけです。日本語のルーツはなんと1万年以上も遡ることができる、世界でも類を見ない珍しい言語なんです。生まれた時から日本語を学んできた僕らは、生まれた時から自然と共感共鳴できる感性を培ってきたとも言えるのです。しかし心にゆとりを失い、この感性を今日本人は眠らせてしまっています。文殊村の村長や村の人たちはそれを心配し、その復活を正元さんに託しました。とてつもない愛を持って正元さんの中に眠る日本人の感性を呼び覚ましてくれたのです。僕らの地に眠るその感性を呼び覚ます時はまさに今、待ったなし。最後にジャポニズムの話をさせてもらって、文殊村から受け取ったバトンをあなたに託したいと思います。19世紀後半、ヨーロッパとアメリカにはジャポニズムと言われる一大日本旋風が巻き起こりました。当時ヨーロッパに輸出するための陶磁器を今でいう新聞紙のようなもので包んでいたわけですが、そこに印刷されていたのが葛飾北斎の漫画や浮世絵でした。その斬新な構図、モチーフ、色彩感覚があまりに新しいと北斎の浮世絵をはじめ、日本のアートがヨーロッパやアメリカでブームになったのです。そしてモネやセザンヌ、ゴーギャンといったそうそうたる画家に大きな影響を与え、当時のフランス絵画界を席巻しました。当時パリでは家に日本の浮世絵があるんだ、見に来ないというのがデートの誘い文句になるほどでした。ゴッホも数百点に及ぶ浮世絵コレクターであり、何枚も模写したそうで、その影響は作品にもはっきりと見て取れます。ゴッホは浮世絵を新しい発見だったと語っています。アメリカのアンディ・ウォーホールがポップアートとして芸術を大衆のものにしたと言われていますが、日本では江戸時代というとっくの昔からアートは庶民のものだったんです。19世紀後半の葛飾北斎を代表とするジャポニズム旋風は西洋画壇を100年進化させた、西洋の美意識を変えたと言われています。僕らの先輩が西洋の美意識を100年進化させたと言われてるんです。やばいですよね。後輩である僕らもこの星の精神性を100年進化させて、ニュージャポニズムと言われるような大旋風を巻き起こすことを託されているんじゃないでしょうか。2020年、日本のパスポートのデザインが28年ぶりに刷新され、葛飾北斎の浮世絵ザ・グレート・ウェイブをはじめとする富国36景が基本デザインとなりました。これは日本人の集合無意識が日本人代表として葛飾北斎を選んだと僕は見ています。2024年には千円札の裏面も北斎の浮世絵になります。今そうなってますよね。パスポートも紙幣もその国を象徴するものです。つまり北斎に続け ってことですよね。いやー、もう自分いい年だからと思った方、北斎が代表作富国三十六景を発表したのは北斎70歳頃ですからね。こんまりさんこと近藤麻理恵さんが、麻理恵さんの人生がときめく片付けの魔法は世界的なベストセラーになり、全米でも1位を獲得。さらにネットフリックスで世界配信されたこんまりさんのお片付け番組は、アメリカのテレビ番組の最高峰であるエミー賞を受賞しました。ときめくものを残し、そうじゃないものはこれまでありがとうと感謝して手放すのがこんまりさんのお片付けメソッドですが、捨てるものに感謝するという発想が海外ではあまりに新しかった。お茶を茶道にしたように、お片付けを道道にしたとして、ジャパニーズクールと称えられているのです。でも物にも魂が宿るという感性は、日本人の僕らからすると普通に馴染める感覚ですよね。こんな風に僕らが当たり前のように持っている感性が地球の宝になり得るんです。日本的感性がこの星の精神性をぐーんと進化させ得ること、この進化2つかけてあります。進む方の進化と深める方の進化させ得ることをこんまりさんは証明してくれました。まさにニュージャポニズムです。次はあなたの持ち場でニュージャポニズム旋風を巻き起こしてほしい。そう願って僕はずっとこの本を書いていました。せっかく今この時代に生まれてきたんです。日本人の役割を背負い、ザ・グレート・ウェーブを巻き起こしていきましょうよ。そのことをずっとずっとずっと願っていたのが文殊村の村長です。日はまた昇る。最後の最後にもう一度村長の言葉を味わっていただきたい。世界の80人に1人は日本人なんだ。だから地球にはまだまだ可能性がある。地球のために頼むぞ日本人。日本人こそが世界を真の幸せに導ける人たちなんだから。日本人の血の中に流れる素晴らしい記憶を呼び起こしてね。はい、ダマス村長、文殊村の村長はダマスさんというお名前だったそうです。そしてこの本が出来上がる前にちょっと村長さんはね、亡くなられたそうですけれども、空から見ててね、僕らは今日空を見上げるから、はい、ということでおしまいということです。ちょっとね、霧のいいとこまで来たかったので、いつもの時間より長くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。そしてですね、昨日まさにこの日本人が素晴らしいっていう話をちょっと聞いてきたんです。その方は着物屋さんをやっていてですね、コロナになる前にイギリスにその着物店をちょっと出展されていた方なんですが、イギリスの大英博物館の一番大切なものが飾ってある奥の場にですね、なんと日本人、そこは日本人のアートが置かれた場所なんだそうです。大英博物館の一番こう大事な場所に日本人のアート、美術品が置いてある。それはもう縄文時代の、先にお話しした縄文土器ですね、それらが置いてあるという、それらも置いてあるということなんです。はい、でいかにだからイギリスというか西洋が日本人の価値を感じて、そういう美術品ですね、アートを感じているかが分かるというお話を聞きました。 なのでもっとね、日本人として誇りを持ってもっと余裕を持っていく、こう空を見上げる余裕、はい、を持っていく必要が、それを意識して生きていく必要があるかなというのを感じました。はい、長くなりまして恐縮です。ではちょっと今日はですね、いつものようにアルファレベルに入ることをちょっと覗きましょうか。ご自分で終わった後で、レベルに入っていただけたらと思います。では今日のお話はいかがでしたでしょうか。